皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はバーチャル経済崩壊後のリーダーシップという話です。今日もいつものように南信州富山号に来ております。今日は地元のバイパスの、開通記念イベントがありまして、多くの方が訪れておられますけども、さあもうなんか世の中が変化激しいんでですね、我々もこの先のことを本当によく考えておかなければなりません。内外でですね、極右勢力、戦争屋の追放が本格的になってきました。こうなってきますと、本当に今までね、戦争の恐怖で動いてた世の中が一転してきます。さらにその金融市場もですね、底なしの沼になってきておりますので、やはりこの、金融のですね、非常にそのエキセントリックなね、相場の変動による世の中の運営も限界達しています。でも実はですね、こう戦争とか、市場のこの不安定さで世の中が動いているっていうのは、そんな昔からのことではないんです。はっきり言ってこの30年なんです。それまでのですね、いわゆる、ケインズ型経済運営って言うんでしょうか。あるいは社会主義経済運営って言うんでしょうか。それが行き詰まった頃から、市場原理と、それから戦争による恐怖、この二つを使った政治が本格的に台頭してきたんです。新自由主義と新保守主義ですね。それは80年代からのことなんです。だから実はそんなに昔からみんなこんなにですね、いい加減な金融や、いい加減なその戦争で物事を動いてたわけではありません。例えばですね、今イランという国あります。シリアという国もあります。大変なね、状況もありますけども、すごく歴史の古い国です。本当にですね、昔の偉大な芸術家もいましたし、あるいは小説家もいたわけで、そんな昔から市場原理だとかですね、戦争ばっかりやってたら、あんな偉大な芸術も建築も文学も生まれませんね。だから逆に言うと、この30年間は実に異様な時代なんです。ある意味で言うと、少し長い目で見れば、文明の末期です。文明の末期に癌みたいな形で、異常に増殖してしまったのが市場原理であり、それからその戦争経済だということですね。で、それが原因で、文明全体が崩壊の危機に瀕していると。で、実際に崩壊しつつある。例えばアメリカはいろんなこと言うけど、結局戦争に勝てない。市場原理は人を幸せにするとか言うけども、ローマ法王が、アメリカで演説した通りですね、むしろ人を不幸にするんだと。貧富の格差を広げていってしまいますよね。で、それに対して有効な手立ては持ててない。こうなってくると、もうこの崩壊はですね、実際にかなり広がっていて、今までのような戦争とか市場原理による世の中の運営はできない。もうはっきり言っていいと思うんですね。そうしますとですね、今の我々は、ある意味で言うと、リアルな部分から足を抜いてしまって、何でも値段がついている。情報が動いている。情報と値段も情報の一部ですけどもね、値段と情報によって、空騒ぎをしていることがすごく多いんですね。企業の運営をするといえば、実際に現場を誰がやっているかを考えることなくですね、なんかどんな数字を利益目標で出そうかとか、で予算はいくらにしよう。で、それを誰に発注しよう。で、その成果をどんな風にこう自分たちで決めようか。で、ボーナスどう決めようか。全然現実から離れたところで物事決めてますよね。それから戦争もそうですね。戦争の現場を離れて、どの軍が強いとか弱いとか、あるいは兵力何万人派遣したとか言って、やっぱりその自分たちの思惑の中だけで戦争のことを議論していますね。だから気がついてみると、今の我々は現場とその頭の中がすごく乖離してしまったんです。学校は勉強を教えること。でも学校の先生たちは、現場も忙しいけども、実は余計な会議が忙しいでしょう。ね、余計な縛りが多いでしょう。そうするとですね、現場の教育に専念できなかったりします。企業もそうですね。例えば大手のゼネコンのですね、社員さんが高いビルを建てるときに垂直を出せないっていうわけですよ。そんなことあるのって言ったら、あるんだと。どうしてって言ったら、実は ISO を事務所で一生懸命書類作りでやってんだと。ISO の書類作りやってるから現場で実際に建物建ててない。だから垂直を出さないんだって、垂直水平を出さないんだっていうわけね。信じられないことですよね。 だからこうやってですね、あらゆるものが、まあ、情報とお金に集約されていって、現実から離れていく。でもこんなものは市場がひっくり返れば、一瞬で終わってしまいますからね。と我々はリアルな世界に戻らなきゃいけないわけですね。その時にですね、当然リーダーシップも変わってきます。まず第一にこの30年間の裏側を全部見てみればいいわけで、この30年間行き過ぎた部分が戻ってきますから、そのまず第一番は、人間が考えて物事を決めることが基本だということですね。市場原理が決めるっていうのは、それは全てではない。すなわち、市場に任せておけば、マーケットに任せておけば、自由競争に任せておけば、物事がうまく決まるかっていうのは、嘘だと今断言していいんじゃないでしょうかね。すなわちですね、市場原理に任せた結果うまくいかなくなったものはたくさんあります。だから、ということはその逆側で言ったら、人間がよく考えて決めなければならないということです。人間がよく考えて決めるっていうのは、これ実は大変なことで、いろんな意味で人は賢くならなければならない。で、人が決めるっていうのは誰が決めるんだと。で、そんなのが決めるから汚職だと言われて、人が決めることをやめてしまったわけですよね。でもやっぱり人が決めなきゃならないんだから、もう一回みんなから信任されたリーダーが出てこなきゃいけないわけですよ。新しいリーダーが出てきて、この人が決めるんなら、それでいいだろうと。あの人ができるってのはできるんだし、あの人ができないっちゃできないんだろうと。そういう本当の意味での信頼感があるリーダーが、地域にも、企業にも、組織にも、国にも出てきて、初めて、この次の時代は形作られていきます。そうすると、今全く表に出てきてないリーダーが、まさに実力がなければ物事がうまくいかなくなった瞬間に、湧いて出てくるってことだと思います。それから未来に対する考え方も根本的に違うんです。ダーウィンの進化論っていうのはですね、要するに適者生存ですね。なんである種が残るのかっていうのは全部それ偶然だと。環境の変化を予測することはできないんだから、みんな自分なりに考えていろいろやってみて、結果的に競争によってその淘汰が行われて、競争に勝ったものが残るということでやっていますよね。でも、本当にそれが正しいのかどうかということなんです。どうもこの新自由主義や新保守主義の考え方を見てみると、武力がたくさん持っていれば強いのか、その人の思った通りになるのか、ならない。じゃあ、金をたくさん持った人の思った通りになっているのか、ならない。で、偶然にうまくいった人たちがその後成功しているのか、いや、偶然に金を儲けた人のことを成金と言います。成金が成功する例というのはあまりありません。したがって偶然に金を儲けている人が神の祝福を受けて世の中を動かすかというと、ほんのわずかの期間だけです。それは決して成功ではありません。動物のことはよく知りませんが、少なくとも人間の社会で言うならば、ダーウィンの進化論に基づいて偶然と競争によって物語がうまくいくということは、少なくともこの30年見る限りありえないことだと言います。じゃあ何なのかというと、今西欽治先生の今西進化論ならこれは説明できると思います。種は、種ってのは種って書きますね。個体ではなくてグループ、種として考えると、自分たちで生き残りの方法を考えるんですね。それは、競争をしないで、競争を避けるように自分たちの住み分けの場所を作ろうとして頑張るわけであります。競争を避けるために自分たち独自で生きていかれる住み分けの場所を自分たちで考えて、で、作り上げていったときに、要するにそこは生き残れるわけですよ。すなわち本当のですね、進化というのは、競争を避けて住み分けをする道を自分たちで考えて作っていくこと、これに尽きると言っていいと思うんですね。企業でも人でも、結局この30年間の新自由主義、新保守主義のひどい時代を超えて生き残っている人というのは、やたらに競争しないように、自分のペースで、自分のやり方で、自分の強みを活かせるような道を切り開いた人だけでしょ。あとはみんな、競争の波に飲み込まれていきましたよね。ということは、やはり動物のことは知りません、植物のことは知りませんが、少なくとも人間の営みで言うならば、今に進化論の方が絶対正しいですよね。そういうふうに考えてくると、これからのリーダーというのは、やはり競争を避けて自分たちの強みの基づいて、自分たち独自のその生き様であり、社会であり、衣食住であり、国を作る、それが最大の仕事になってくるんです。すなわち、同じことを世界で競争するのはダメなんです。例えば、グローバリゼーションというのもですね、よく考えてください。 中国人がこれ作ると美味しい、アメリカ人これ作るとうまい、それをお互いに公開すれば両方ハッピーになるっていう、そういう昔ながらの世界の役割分担ではないんですよ。半導体をどの国で作るのが一番安いかでしょ。同じものをどの国で作るかというコスト競争のためのグローバリゼーションじゃないですか。グローバリゼーションではないですかね。こうなってきたらみんな共倒れするわけですよ。本当のグローバリゼーションということを言うならば、中国人はこれをやればどの国にも負けない、日本人はこれやればどの国にも負けない、みんなそういうどの国にも負けないものがあれば、お互いに協力し合って素晴らしい社会ができて、食い合いをせずに自分たち独自のペースとやり方で国を作れるわけでしょ。だからグローバリゼーションというのは本当はインターナショナリゼーションと言うべきなんだよね。一つにするではなくて、それぞれの民族や地域や国が独自の生き方をできるようにすることですね。だからこれを潰してきたのはこの30年間でしょ。市場原理を入れ、効かない国に鉄砲弾を打ち込んだわけでしょ。それが新保守主義ですよね。だからこの新自由主義、新保守主義は、私今申し上げたような今西さんの考える本当の意味での進化のリーダーたちを殺し、やり方を変えて競争のるつぼに入れて、言ってみれば世界の人たちを家畜にしてね、家畜にしてほんのわずかの家畜の支配人だけが生き残るように、実に悪の方程式だな、やってきて、で全部ひっくり返ろうとする状況になったというのが今の分かりやすい状況じゃないですか。そうするとですね、まず第一に次のリーダーっていうのは、その世界の動きを知ると同時に自分たちを知らなきゃダメなんですよ。我々は一体何者なのかなんです。うちの会社はどういう強みで生きてるのか、みんな何をしたいと思ってるのか、我々は何を要するに求めているのか、これをまずよく知らないと何していいか分かりません。単に儲かるからあれやろうとか、有利だからやろうって言ったって、自分たちに合わないことやったって時間の無駄ですからね。競争を避けるために独自の進化をしなきゃいけないんだから、誰もやったことのない、来たことのない場所に自分たちで世界を作るってことが基本ですから、自分たちのことについては本当によく知らなければなりません。歴史もそう、科学技術のこともそう、自分たちの強みを知るということですね。その上にリーダーがあるんだから、やっぱり現実的に言うならば、今自分たちの強みをよく知っている人がリーダーにならなきゃいけないんですよね。だからやっぱ現場がよくわかっていること。ね、競争の中での自分たちの強みがわかっていること。ね、世界の中で自分たちがどうやったらお役に立てるのか、どんな御用達ができるのかわかっている人、こういう人でなければ、なかなかこれはリーダーとして務まらないでしょう。当たり前のようなですね、変な経済学が出てくるようなね、なんとか理論をひけらかしてる人では、何のリーダーシップも多分務まらないと思います。二つ目はですね、ここでもう一つ大きな問題は、財政がどうにもならないということであります。これは日本だけではないんです。ヨーロッパもそうで、まあドイツなんか例えばね、今財政赤字は非常によろしいと言いますが、これで株が下がってきてバブル崩壊になってくれば、当然政府は貧しい人たちを救援しに行かなきゃいけないから、どのみち財政赤字が広がることはそれは避けがたいものがあります。でももうこの財政赤字が行き詰まっちゃったということは、これを克服するためには官僚制度を超える社会を作らなきゃいけない。財政赤字の裏側っていうのは官僚制度が作ってるわけですから、その非効率な官僚制度が生み出したものが財政赤字ですよね。ということは財政赤字の問題を取り除くには非効率な官僚制度を取り除かなきゃいけない。そうするとこれは実は我々の生活にはすごい影響があります。福祉とか介護だとか産業政策だとか農業のこともあらゆる面で我々はその財政支出に依存して生きてますよね。これが依存できないということになると、それこそ東日本大震災の直後のですね、被災地と同じで、まず自分たちで何ができるかを考えて行動するとか始めるわけでしょ。だからその財政の竹馬の上に乗っかった竹馬経済、竹馬生活はダメなんだと。ここをまずしっかり理解できて、それに対処できるリーダーでなければ、次は無理です。でもち、財政の竹馬、ね、財政あっての経済政策だとか、発展だとかいう人にはこれ何にもできません。で、その裏側はただ官僚制度が行き詰まっても自分たちでやるんだと。民生自治ですよね。民生自治で物事を切り開く、見識と行動力と考えを持っていなければ、それは腰が抜けて何もできなくなりますよ。やっぱそれが大事ですね。三つ目はですね、 敵を味方にするってことが分かる人でないと、この先は収拾がつきません。例えば財政赤字は敵であります。ね、何も戦争ばかりじゃない、財政赤字は敵。それから少子高齢化は敵。治安の悪化は敵。みんなこう言って、あれは敵だ、敵だ、敵だ。敵には反対する。ね、対処して反対して、で、私たちはこうする。そういうものの考え方で我々はやってるじゃないですか。しかしね、最後それだけダメなんだ。少子高齢化という現実があるなら、この敵を味方にしなくちゃ。少子高齢化でも成功するやり方を考えなきゃいけないわけですよ。治安が悪いなら、治安が悪い理由があるんだから、その理由を直していくためには、今の我々のやり方の歪みがあるわけね。歪みが社会を乱して治安を悪くさせてんだから、歪みを取るべく何か行動すればいいわけですよ。敵だ、問題だ、だから対症療法だではなくて、その根本の原因を考えて、問題は自分たちを良くするための、自分たちを改良改善するための契機なんだと。敵は味方なんだと。ここがまず分からなければダメなんですね。まあ戦争や行き詰まってきてますから、まあ極東でもそんな大きな戦争はもう多分ないと思いますよ。でも最大の問題は私は難民だと思う。朝鮮半島だといつまで今の体制を持つか分からないし、中国で今度ですね、次に来るのは巨大な金融取り付けですよね。バブルの崩壊の症状ってのはみんな決まってるんですから、今度は全土を揺るがすとんでもない金融危機が起こるわけです、中国はね。で、そのあたりからもう今度いよいよ政治は完全に他が外れちゃいますから、そのあたりから今度は難民が出てくる可能性が結構ありますよね。日本もだから、たらい船でみんなやってきちゃってね、今地中海をみんなたらい船みたいに渡ってきて、大騒ぎじゃないですか。あんな風になったら日本だって大変なんですよ。大変だって言うけども、人道的なことですからね。でもこれを直す方法は一つしかなくて、もしその、ね、そういう難民の発生を止めたいんであれば、朝鮮半島や中国に住んでる人たちが安心して衣食住を営めるように、日本ができることであるならば、支援をして彼らの生活を立て直してやるしかないですよ。どんな人だって自分の今住んでるところを捨ててですね、難民になれたらって簡単に思いませんからね。やっぱり自分の住んでるところで衣食住が整えればそんなに越したことないわけで、やっぱりだから、西郷さんの時代の日本って言いますかね。やっぱり日本がもうなんかできることあるとすれば、諸外国を助けて、ねえ、その、市場原理や戦争が崩壊した後でも、そこで安心して暮らせることができるような体制を、様々なソリューションを通じて、その、助けに行く。これが私最高の国策だと思うんですね。最高の安全保障だと思うんです。これはやはり敵を味方にするって発想でしょ。だからこのクイズみたいな発想で、丸か×か、敵か味方かでやってれば、こういう単純な考え方の人では、次のリーダーは務まらないですよ。まあこんな感じでですね、実はその、今のバーチャル経済が崩壊するとですね、リーダーの資質っていうのは、必要とされる資質は大きく変わってきます。今言ったことをもっと大きな目線で言うならば、大人物がなきゃダメだってことですよ。小人物ではダメだってことね。単純な発想と単純な行動で、でなんか、ただ権力闘争を生き抜いてるような人には、何にも経済の運営もできないし、政治もできないし、やっぱりリーダーは務まらないってことですよ。よく物事が分かった人でなければ、リーダーシップは務まらないってことね。ということはリーダーというものはやっぱり時間をかけて、ね、幅広く物事を知って、よく苦労もして、で、思いやりの気持ちを持って、そして先進的な力を持ってと、全人格的な教育によって作るしかないんだということね。なんかね、そこの原点にもう一回戻っていくと思うんです。どうしてもこの30年間はですね、偏りがありましたね。特定の理論とか、特定の数字に基づいて、特定の対処法ができれば、こんなことで社会運営してたから、こんな行き詰まっちゃったわけですよ。本来人の成長っていうのも、社会の成長、国の成長も、もっと360度全部に目配りをしてやっていかなきゃ成功しないんですね。やっぱりそれは、時間をかけて人を育てることですから、私はこう思ってるんですよ。どんな人でもこれから30歳ぐらいまでは、ね、いろんな仕事をすればいい。30になったら仕事を決めて40まで現場で頑張ればいい。40から50までは、今度はプロジェクトリーダーで頑張ればいい。で、50から60になって、初めて経営に携わる。それぐらいで十分だと思いますよ。なわち、あんまり焦ってね、うんと若い人にですね、なんか無理やりやらせたって無理ですからね。私はだからそういう意味で、人は じっくりと育てるべきだと思います。じゃないとリーダーとして活躍できません。人はじっくり育てていろんな経験をしてもらって、好景気、不景気、2回も3回も経験したきゃ分かりませんからね。やっぱり何事も時間をかけて成熟させてということで経済を回すし、同時にそのリーダーを育てていく。そんな風にすることがね、一番大事じゃないかなと思うんですね。でも今本当にですね、このバーチャル経済はどんどん終わりつつありますから、本当にリーダーをね、ちゃんと出していかないと物事うまくいきませんのでね、頑張っていきたいと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、バーチャル経済崩壊後のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。